こんにちは、門垣敏子です。毎月第1木曜日に配信しています、水谷浩司のジャズの肖像画よもやま話、始まってまいります。お話ししてくださるのはジャズに恋して60年、水谷浩司さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間はですね、以前フリーペーパーの歯に、こちらの方にジャズの肖像画という、はい、素敵なコラムを書いていただいた、それにこう乗っ取っていって、今日は5回目ということ で、
そうです、ね、
ジャケットとそれから収録されているジャズナンバーについてなどもいろいろお話を伺うトーク番組となっておりまして、いつもはラジオの時にはたっぷりと素晴らしい演奏のお話も聞かせていただきましたけれども、はい、トーク番組ということでいろんなお話をここでは聞かせていただきたいなと思って、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のジャズの肖像画5回目のチェット・ベイカー、改めて読ませていただいたら、やっぱりあれですね、チェット・ベイカー の最初の部分はちょうどこう最後の姿を描いてくださって、はい、でその次のところでは水谷さんと の、 そのチェット・ベイカーとの出会いですね、はい、音楽との出会い、そのあたりも描いてくださってるし、その後は私たちのように何も知らない人たちに、どんな方だったかってい う、 こう生育歴とか演奏の特徴なども分かりやすい文体で書いてくださっても、最後はそのチェット・ベイカーの人となりに、リスペクトを込めて書いてくださっている、そんな文章、配信ですので皆さんね、この文章そのものも載せていますので、改めてちょっと味わっていただきたいんですが、まずはこれを聞いてくださっている方に、
そうですね、
ちょっと触りだけでもご紹介しながら進めていきたいと思いますが、ちょうど書き出しがですね、1988年の春、ドイツハノーバーでのコンサートを終えたチェット・ベイカー、いつものアンダーグラウンドな安息を求め、ドラッグ常習者の聖地アムステルダムを訪れる。5月13日の金曜日、キリスト昇天祭を祝うにぎわいも静まった未明、チェットはホテルの窓から転落、謎の死を遂げる。波乱に満ちた生涯はあっけなく幕を閉じるが、50年代のヤングチェットはクールでアンニュイ、危うげな青春の輝きに満ち、プーッと膨らませた頬までが艶やかだったというこの部分ですね、はい、出だしがねとても衝撃的な、
そうですね、
幕の閉じた部分をご紹介いただきましたけれども、はい、
やはりチェット・ベイカーを語るときに初期を語るか、うんうん、それとも晩年のね、
はい、
チェット・ベイカーを語るか迷うとこなんですね。で彼はね、
はい、
長生きすぎた男、
はい、
ジャズトランペッターと言われてるんですね。
そうなんですか。
そうなんです。ジャズの肖像画って村上春樹さんが書いておられますが、その出だしがまさにそうなんですね。
あ、そうですか。長く生きすぎた。
そうなんです。
だ
けどね、だけど彼が長く生きだからこそ、230枚のアルバムを出してるんですね。
それはかなりの数ですよね。
かなりどころか、
はい、
とんでもない数です。
とんでもない数ですね
、
はい、
普通は有名な方でもね、10枚か20枚残せばね、
はいはい、
御の字でしょう。それを230枚ものアルバムを残していると、そんな人ね、ちょっといてないんですね。
だから
村上春樹さんは、まあ、長く生きすぎたけど、彼はこんだけの作品を残してるよって、むしろ称賛されてるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、それに私もインスパイアされました
ね、はい、
ジャズの肖像画第5回チェット・ベイカーって書き出したんですけど、で彼をね、
はい、
語る上で、やっぱし書くことのできないナンバー、
はい、
ジャズナンバーがあるんですね、それが、5曲あるって言われてるんですけど、
5曲ですか。
5曲、はい、たったの5曲
なんですけど、ね、今250枚をねアルバム出された中から5曲、はい、50枚に1つという感じもしますけど、
は
い、
彼を語る上で欠かすことのできない5枚のアルバム、はい、5曲なんですね、その一つがね、はい、マイファニーバレンタインである。
もう
チェット・ベイカーを語る上で、マイ・ファニー・バレンタインは欠かせない名曲なんですね。
ちょっと興味のある方はこうメロディーがねジャズにねお好きな方
もう有名な、ね、有名すぎてね、ほんまに有名すぎるんですけど、
はい、
で彼のねそのだからマイ・ファニー・バレンタインのアルバムだけでも何十枚で、
あ
もうほとんどのアルバムの中に
入れてらっしゃる、
必ずしか入ってるかなっていうぐらい彼はマイ・ファニー・バレンタインでマイ・ファレット・シングスなんですね。
あそうですか、
で、まあ、大体ボーカルとチェットのトランペットまたはフルゲルホーンで演奏するっていうパターンが多いんですけど、
はい、
そのマイ・ファニー・バレンタインのこの1枚って言われれば、はい、いろいろこれもあるんですけどね、
はい、
マイ・ファニー・バレンタインマイ・ファリット・ソングスってね、ザ・ラスト・グレイト・コンサート88年の4月のレコーディング、
はい、
これはドイツでやってるんですね。 NDR ビッグバンドラジオオーケストラっていう、
は
い、ビッグバンドが後ろにつきまして、でチッド・ウェイカーのトランペットとそれからボーカル、
はい、
ウォルター・ノリスのピアノ、ハーブ・ゲラーのアルトサックスでビッグバンドがつくんですね。これがね、88年の4月ですから亡くなるその年に
です、ね、
ラストなんですね。ラストレコーディング、あ、まあ、この後にもレコーディングはしてますけど、
はい、
まあ、ジャズファンの中にはこれラストレコーディングって言われてるほど有名なマイ・ファニー・バレンタインなんですね。
あ、今日お持ちいただいてる、
それが一番左にあります、
はいはい、今日見てくださってますスタジオに、
あの顔を見るとね、
はい、
長く生きすぎたなって
、あ、まあ、確かに、はいはい、
確かにね、もう顔はシワクチャでね、
シワクチャです
ね、でフリューゲルホーンをこう抱えてるジャケットなんですけど、
はい、
確かにな、村上さんがおっしゃった通りこれはひどいなと思うんですけど、だけどね、このボーカルとバックの演奏がね、何、はい、とも言えない。
あ、そうですか。もう
チェット・ベイカーはまるで許しを請うかのごとくね、マイ・ファニー・バレンタインを歌うんですね。まさに許しを、もうごめんなさいって。
それは何に対しての
何に対してなんでしょう ね思わずそういう風に出たんでしょうね。
あ、そんな雰囲気で歌っている曲なんですか。
これは1937年にリチャード・ロジャースとロレンツ・ハートが作った、まあ、名作中の名作なんですね。
マイ・ファニー・バレンタイン、
ヘント・カリンナ・バレンタイン、
はい、
あなたってお世辞にもハンサムと言えないけど私好みの芸術作品、髪の毛一本変えずずっとそのままでいてねって、そういう歌なんですね。これはね、まあ、どのマイルス・デイスもこれが大好きでね、彼も何回も演奏してるんですけど、やはりチッド・ベイカーの方がちょっといいかなって、
あ
まあいろんなパターンやればチッド・ベイカーありますからね。マイ・ファニー・バレンタインだけど何種類のマイ・ファニー・バレンタインがありますから、
水田さんご自身はその若い時のマイ・ファニー・バレンタインもお聞きになってらっしゃいますけど、はい、どの時代といいますか。
やはり私は最初のデビュー曲っていうんでしょうかね、チェット・ベイカー・シングス、
はい、
この1954年のアルバムですね、はい、まあ、この時のマイ・ファニー・バレンタインもいいですね。
一つの曲をずっと生涯通して
、ね、それのインストバージョンとボーカルバージョン、インストとボーカルの混じったバージョンと、彼はもうその時々に合わせてコロコロと変えていくんですけど、それが全て彼にバチッと合うんですね。こちらの心をトントンとノックしてくるんですね。
あ、そうなんですね、
ま、これが晩年のチェット・ベイカーの顔なんですけど、
はいはいはい、最晩年ということですね、はい、
その本のね、はい、村上春樹さんの本のチェット・ベイカー、
はい、
これ見ますと
表紙になってますね。
若い時の見事なね、なんともこの凛々しいトランペットをキュッと持って、Tシャツ、グリーンの T シャツで、
本の中の方のね、そうですね、はい、和田さんの書かれた、
和田さん、
はい、
和田誠さんのまた映画ペインティングが素晴らしいですね。
イラストがすごいですね、はい、
でその、 あのスイングジャーナル誌のね、はい、そのチェット・ベイカーのあれ若いですね、ほっぺたをプーッと膨らませて、はい、彼はフリューゲルホーンを弾いてるんですかね。
あ、
これもあの仕事の見事な写真だと思いますね、ポートレートだと思いますね。
かなりのジャズファンに愛された一人ですか、やっぱり。
愛されて、また逆に、そうでないというか、まあ、そのあたりがね、なんともあの難しいとこでしょうけど、まあ、皆さんに愛されたと、まあ、間違いないと思いますけどね。だけど、まあ、その時期時期によって、この、チェットはいいけど、この時期のチェットは、そういう感じでしょうかね。
結局あの長く
行き過ぎた
そういう部分も含めて、はい、あ、そうですか、
そういうことですね。
あのチェット・ベイカーの生、まあ、い立ち的なものもね、この肖像画で描いてくださってる一部ちょっとご紹介すると、チェットは11歳か12歳かの時トランペットを手にして、コードなどの難しい譜面を読めないが、ごく自然に耳から学んだ、理論よりも天性のタイム感覚と誰よりも感性に満ちた美しい旋律を奏でるトランペッターとして脚光を浴びる。60年代に入り致命的ともいえる前歯を失うが、数年を費やし唇に負担をかけない新たなアンブッシュアというマイピース、マウスピースに当てる口の形、ここをマスターしたということですか。
トランペッターにとって歯を失うということは致命的なんです。
大変ですよね。そうですよね。私たちでも一つ歯が取れただけでスカスカスカスカと音が漏れますから、演奏となるともっと大変ですよね、
だから本当にマウスピースでアンブッシュは自分の形を、維持するということは一番大事なことなんですね。だからその前歯を失ったけど、彼はまた3年か4年かけて、自分なりのアンブッシュアをこう形成したんですね、マスターしたんですね。おかげでね、より、地味あふれるフレーズグと、
おー、怪我の巧妙ですね
中低音のダークな音色を奏でるスペシャリストとしてね、一層の磨きをかけたんですね。このあたりは彼は転んでもただでは起きない人とすごい精神力ですね。
そうなんですね。やっぱりそのお薬の影響ですか、前歯は。
そうなんです。あのトラブルに巻き込まれたんですね。
あら、
売人とのトラブルに巻き込まれ、金の支払いが滞ったら、その腹いせにやられたんですね。
当時はやっぱりジャスマンはもう必ずと言っていいほどその薬 の、 あのエピソードが出てきますね。
出てきますね。どうにかそれを打ち切るために彼らも努力して打ち切れた方もいていますし、まあ、チェット・ベイカーのように一生付き合ったという方もおられるんですね。
変な言い方ですけど、その割に長生きされていらっしゃいますね。
合法的な、そういう
アメリカでは合法とされている。
アメリカじゃなくてヨーロッパですね。
ヨーロッパで、
アメリカではもうそういうものはダメなんですね、はいはい、厳しいですね。だけどヨーロッパの一部の国に行くと、はい、合法的なものがありまして、それを使うと、ただし純粋のものじゃないので、深くいうか体にダメージをすごく与えるほどのものじゃないんですね。
逆に、
だから合法的なんですね。
はいはい。
オランダなんか、今はどうか分かりませんが、
よく聞きますね。
80年代のオランダといえば、はい、むしろそういう方を少しでも何でしょうかね、元に戻すために、合法的なそういうものを販売して、
一瞬で断ち切るんじゃなくて少しずつ減らしていくための。
そうなんですね。だからそういう、まあ一種の先進国なんですね。だから彼はオランダに、オランダにとこう行くわけな、
よく行ってらした、
行くわけですね。この後亡くなった時もそのコンサートが終わって、でオランダに帰って、オランダのホテルで
今日の最初にご紹介したホテルというのはオランダ
ですか？オランダなんですね。ちょうど謝肉祭か何かがありまして大変ホテルが混んでいて、でも本当にあのバスへのホテルに泊まったらしいですね。でそこの何階かのベランダに腰掛けて、去ってたらしいんですが、事故なのか何か分かりませんが、そこから墜落したということなんですね。
ジャズのラジオの時にね、いつもあのご紹介いただいてたあのチェット・ベイカーの音っていうのは、なんとも儚い中に甘さがあったり、
そうなんです、
あの緩やかだったり、はい、これはいろんなあの彼のこう気分の中で演奏されたものだとおっしゃってますけども、
まあ、彼はまあ天才ですね。初めて、はい、1950年代の初めに、彼はもうすでにねマイルス・デイビスとか、はい、そういうイーストコーストのジャズ面から、その存在を知られるぐらい天才 の、 あのトランペッターだったんですね。そうです
か。だって譜面も読めないってさっきもご紹介しましたけど、
譜面も読めないんですけど、だから譜面も読めないのにこのジャズ の、 その難しい、どういうのリズムっていうんですか雰囲気を、そのトランペットに醸し出す、だから天性なんですね。
結局そうなんです。
天性が持ってはる方なんですね。だからあの理論で固めた方じゃなくて、ほんまに体の底奥底から出てくる、そのリズムであったりタイミングであったり、そういうものを天性で演じることができた、まあ、天才のプレイヤーということでしょうかね。
そうなんですね。あの最初おっしゃってくださったあの5枚がこう代表的なとおっしゃった、はい、その他にはどの曲を挙げられますか？はい、
あのバット・ノット・ホーミー、はい、チェット・ベイカー・カルテット・ジャズ・アット・アン・アバーっていうこのアルバムがあるんですけど、これは1954年なんですが、あのアン・アバーっていうのはあのミシガン大学にある、あの寺院の名前なんですね。
ああそうなんですか。は
い、そこであのどういうんですか、学生さんのジャズのコンサート、ミシガン大学のカレッジコンサートっていうのをここでやったんですね。ジェットベイカーカルテット、ジャズ、はい、アットアンアバーってね。
あなるほど、はい、
でここでやったそのバットノットホーミー、これがね、バックがラス・フリーマンがピアノでついてるんですが、あとドラムスとベースもついてるんですけど、このラス・フリーマンとピアニストのシェット・ベイカーのね、その相性がすごくいいということと、シェット・ベイカーはまだ54年ですから20代の中頃ですわね、だからノリに乗ってるということで、このバット・ノット・ホーミー、これはあのバットノットフォーミーっていうのはもうこれいじけたね内容なんですよ。誰もね私のことを愛してくれてない、彼はドアを叩いてるくらい私の入り口のドアじゃないとか、もう本当にこれジョージ・ガーシンの兄弟、アイラ・ガーシンとジョージ・ガーシンの兄弟が作ったこれは有名な曲なんですけど、本当にあのバカみたいに恋に落ちて失恋してしまう、キスは忘れられないけど私、彼は私のものではない、何でも否定的にこう、取る女性なん
で、日本語で言うどうせ私なんてっていうところでしょうかね。
演歌でね、まさしく演歌の世界かもしれませんね。
本当ですね。
バットノットフォーミー、
あーなるほど、
これチェット・ベイカーシングス54年の2月なんですね。あのこれね、これがまあ代表的だって言われているんですけど、
それが2つ目、2枚目の代表的な、はい、3枚目は
次が All the Things You Are、はい、これはチェット・ベイカーアーティストリーという、この右から2枚目のちょっとアブストラクトな、あのジャケットですね。
そうですね、はいはい、
これはね大変速いスピードでこう演奏されるんですね。
ということはまだお若い時ですか。
これがね53年ですから、1953年ですから、
はい、じゃあ本当20代の、
はい、
はい、
あの20代の、ね、中頃ぐらいの曲なんですけど、演奏された時代なんですけど、あのこれもね、なんて言うんでしょうかね、ボーカルものはたっぷりとしたバラードなんですけど、
はい、
あの演奏の演奏者はね、スインギーに早くこう演奏するんですね、はい、で彼はここではむしろスローで、まあ、ボーカルですから、
はい、
あのスローでこう歌うんですね。でこれがその、まあ、All the things you are っていうのが彼の、まあ、代表的な3番目の曲として挙げられるらしいですね。
彼のこう歌声ってなんてこう、もう本当に2つとない、2人とない、
もうあの声は出ないですね、本当に中性的、女性的、内面的っていうんでしょうかね。
あ、内面的ね。そうですね。で
彼はその曲のその楽譜にないようなところらへんから声が出てくるって言いますね。
ああそうですか。
だからあの彼独自のそのトーンっていうんでしょうかね、リズムっていうんでしょうかね、それを持ってるんですね。だから本当にトランペットを弾くように彼は歌っていくっていうんですね、だけど全然その専門的な教育は受けてない、音楽の教育は受けてないんですけど、彼のすごいとこでしょうかね。
うん、3枚目はじゃあそのボーカルを楽しめる曲ということになりますね。
はい。
4枚目は
ね、Everything Happens to Me、はい、これは I could happen to you って一番右側の女性と2人でこう見つめ合っているジャケットになりますね、
はい、
これはねすごく面白い詩でしてね、詩でして、マット・デニスとトム・アディアが詩を作って、マット・デニスが作曲してるんですが、これはね何をやってもねついてない男ことを歌ってるんですね、パーティーをやろうと思ったら2階からやかましいって、それからゴルフをやろうと思うと雨が降り出す
って、あ、ついてないですね、
一時戸川さんがね、
はい、
出されてましたね、インスタに、
はい、
このスタジオから出たら雨が降ってきた、
あ、はいはいはい、ございました、
帰ろうかと思って、はい、駅に着いたらウティタウン駅の、
はい、
電車が出て
しまった、
まさにエブシングハプンズツーミー、痛いなと、あ、戸川さんだなって書きたかったんですけどね、エブシングハプンズツーミーって、いやいや、いらないことを書いたらいけないと思って、あれ思わずに、あ、戸川さんも痛いって
、
そういうね、ちょっとね、ユーモアあふれるね、だけど切々としたこともあるし、だけどそれをそんないろんなことに負けずにこう生きていこうという前向きな歌でもあるんですね。
そうなんですね。ジャズの本当それぞれのこう歌というか曲の、ストーリーっていうのは味わい深いですよね。教訓もありますし、
本当にね、作詞家とかが、はい、もうすごい経験豊富で、いろんなことをこう入れながら、
ね、
それをその詩の中に織り込んでいくという見事なものですね。
ねえ、なんかこう曲そのものは本当にもう50年代60年代でしっかりとも、素人の私が言うのも変ですけど、出来上がったような感じがして、今聴いても本当に新しくてかっこよくて、ただ詩に関してはやっぱりその当時の飛騨の深さを味わっていた、
はいはい、
古き良き時代をもう一度思い出させてもらって、あ、そうだよね、こういう感情ってあるよねっていう、なんかそんな気がねいつもしてるんですけどね。
文学さんの聞き方素晴らしいですね素晴らしいです。いや本当そうなんですね。やっぱりそれから一番いいのは詩を味わえたら、曲だけじゃなくて詩も一緒に味わう、まあ、それがジャズの醍醐味なんかもしれませんね。だから私らはこの歌のバージョンは、まず詩を見て訳詞されたのを、
はい、
一応読んでおいて、それから、まあ、曲をかけてみようかなっていう感じなんですね。そうして聞くと確かに文学さんがおっしゃったようにそういう味合いが分かってきます ね、
今はなんかもう言葉も短い
です。あの全然ね、はい、すごい言葉が出てきますから、ね、
でいいも悪いもなんか二言のこうパッという言葉で言ってしまったりとかって
超かっこいい
やばいで終わるし、
やばいで終わりますね。
ねえ、だから そこにもう一つ日本語としての素敵だね。だから訳詞をされた方々、その当時いろいろとねご苦労ご苦心されたんじゃないかなと。
そうでしょうね。やっぱりそれはミュージカルっていうものの土台にあって。
そうだ、ミュージカル。
ミュージカルがまず土台にあって。
そうですね。
それだけにそういう詩っていうものはすごいいい詩が心を写しを書かないと。ね、でまずバースからあって、それで出だしがあって、それから本題に入っていくというね。だからその辺はやっぱりあのミュージカルが基礎なんでしょう ね、土台なんでしょう ね。
今4曲目までいきました。5曲目は、
はい、ラストはね、はい、ラインフォーライオンズ、はい、これはジャズアットアナーバー、はい、じゃあこれですね、2枚目の、
はい、
これです。最前も説明したかもしれ
ません、はいはい、
これがミシガン大学 の、はい、その
チャペル
で、はい、あのコンサートされたんですね、
はい、
でこれはチェット・ベイカーのトランペットとボーカルとラス・フリーマンのピアノ、カーソン・スミスのベース、はい、ボブ・ニールのドラムス、ライブなんですね、
はい、
だからチェット・ベイカーの生の声が入っているんですね。最初にボソボソボソっとね、ライブ・フォー・ライオンズボソボソと何か言ってるんですね。だけどこれはね、はい、彼 の、 あの作曲じゃなくて、あのジェリー・マリガン、彼と一緒に初期に演奏していたジェリー・マリガン、バリトンサックス奏者、その方が、はい、そのお世話になったあのライオンズっていう方に捧げた一句、ラインっていうのは空なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、あのラインのラインなんです。
あ、はい、みんな今こういろいろと、
はい、それと一緒で
やり取りしてます。
捧げた一句、まあ、言葉っていうのか、
はい、
あのライオンズに捧げた一句っていう曲なんですけど、
は
い、これがねやはりね、さすがこれ54年の5月ですから、やはりこれも若い時ですね、
はい、
これも本当に何回も演奏してますから、でおまけにライブでしょ、
はい、
そのあたりがね、多少の緊張感もあるでしょうけど、彼がボソボソボソっとね、つぶやくように説明して、それからいきなり吹き出すんですね、プッと吹き出すんですね。このあたりの臨場感も、あ、すごいなと思うし、あ、いいなと、この場に行きたいなと。
あ、本当ですね、
むしろね、すごいあの立派なチャペルらしいです。
あ、そうなんですか。
で、ミシガン大学はいろいろなコンサート、クラシックのコンサートを年1回やってたんですけど、はい、この年からジャズのコンサートも開くようになったんですね、
は
い、デイブ・ブルーベック・カルテットが、
はい、
そういう大学キャンパスジャズっていうのを、
はい、
こうそういう動きを作ったんですね。コロンビアレコードの、まあ、そういう趣旨もあったんでしょうけど、
はいはい、
各大学を回ってジャズをもっとアピールしようっていう、で各大学を回っていってジャズを演奏すると、それで、まあ、学生たちにもジャズが身近なもんだということが分かったんですね、まあ、それとその後にチッド・ベイカーがジャズ・アット・アン・アバーっていうアルバムを、はい、レコーディングするためにこのチャペルに、
はい、
チャペルでライブをやったということなんですね。
じゃあ当時の背景としてはジャズっていうのは必ずしもまだ市民権を得ていない人と優遇されてなかったのが、はい、
まあ、この後ですね、ここからですね、54年代はまだそれほど、まあ、ニューヨークの方の一部の黒人層とか、 のコアな人はジャズを聴いてたでしょうけど、はい、広く一般にはまだそれほど行き渡ってなかった、だけどそういう活動をやるようになって、
まあ、ジャズしかも若い人にね、
若い人を対象に ね、なかなかねコロンビアレコード考えますね。
そうですね、柔らかい感性の人たちに訴えていったという、はい、
でデイブ・ブルーベック・カルテットをほぼの大学にこうコンサートのためにこう送り出したんですね。まあ、その運動でチェット・ウェイカーたちもここでライブコンサートをやったんですね。だからこの5曲ですね、マイ・ハニー・バレンタイン、But Not For Me、 All The Things You Are、 Everything Happens To Me、 Lion For Lions、 この5曲、あのまずチェット・ウェイカーを味わうための、5曲として、まあ、おすすめします ね、
ぜひ皆さん、あの配信のところにもちゃんとこう一部弾けるように、ね、なってますので、お楽しみいただきたいと思います。このジャズの肖像画の結びのところはですね、ハードでストイックともいえる自分流を貫いた男だけが醸し出すことができる人生そのものがジャズであり、ジャズはハートで歌うものと教えてくれる。ロサンゼルス近郊にある公園墓地イングルウッド、その人気のない地に伝説のトランペッターチェット・ベイカーは眠っていると結んでくださってますね、
ありがとうございます。
ぜひ味わっていただきたいと思います。今月のジャズの肖像画、ミスタニコージのジャズの肖像画よもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。また来月もぜひお聞きいただきたいと思います。お話しいただいたのはもちろんジャズに恋して60年のミスタニコージさんでした。どうもありがとうございました。次回は9月の第1木曜日、9月5日に配信いたします。